おはようございます。ようこそいらっしゃいました。今日は防衛努力というタイトルですけども、今話題になっている、集団的自衛権とかそういうこととは全く関係ない話なんです。全く関係ないんですけども、もちろん、今日お話する内容はこのことなんですけれども、今日の説教とは直接関係ないんですけれども、私個人としてあれば教会として、今、話題になっているというか問題になっているこの集団的自衛権ということについて、私自身がどう考えているかということを、ちょっとお話ししたいと思うんですけれども、もちろん皆さんも報道などで、聞かれていると思いますけれども、安倍首相、特に安倍首相が、この、集団的な自衛権というものを、憲法の解釈を変えることで、その権利を執行したいというふうに、言っているわけですけれども、それはその、同盟国であるアメリカの軍隊が攻撃されたときに、日本はそのアメリカの軍隊を今の憲法の解釈では守れないから、やられたら指をくわえて見ているだけではまずいから、我々も助けに行かなきゃいけないじゃないかということを言っておられるわけですね。その考え方が正しいかどうかということは私がどうこういうことではありませんけれども、私が一番やはり問題にしたいことは何かというと、そのこれは積極的な平和のために必要なんだと言っているんですね。平和を築くためにより広く武力が使えた方がいいと言っておられるように聞こえて、私自身はそのことに一番疑問を感じるんですね。この20世紀は戦争の世紀でありまして、世界的な大きな戦いもあり、そして21世紀になって今も世界中で戦争が小さなものを含めて行われていると。少なくともこの百数十年の間に人類が学んだことは、武器を持っては平和は生まれないということだろうと思うんですね。もちろんその守らなければならないということは、誰かが武器を持っている以上全くいらないということは確かに難しいかもしれませんけれども、方向性としてはその戦いを増やすことでは平和は生まれないということを学んだはずなんじゃないかと思うんですね。特にこの平和都市広島はそのことを一番この辛く記憶している町でもあるわけですから、またその戦いの果てに人間は何をするかわからないということを我々一番知っているわけだから、少なくともその積極的な平和を作るために、武力行使の範囲を拡大した方がいいということには私はとても賛同できません。むしろ積極的に平和を作るというんだったら、どうやったら核をなくすか、どうやったら武器をなくすか、武力を使わないようにして、国と国の、もちろん利害の問題もありますけれども、それらを解決して、みんなが平和に、暮らしていけるかということを考えるべきだと思うんですね。戦いはグラウンドの上だけでいいと思います。サッカーとかね、この間もなでしこがサッカーやってましたけども、私もスポーツが好きなので、この間も見てましたけどね、この6月にはワールドカップもありますし、だからみんながサッカーで戦う、野球で戦うとか、あるいはオリンピックのようにね、競技で戦う、ああいうことだったらいいかなと思うんですけども、それは私の、雑感であります。さて今日はですね、コロサイの信徒への手紙の、公開に戻りまして、2章の1節から5節までをお読みして、防衛努力の話をしたいと思うんですが、聖書をお持ちの方はお開きください。コロサイの信徒への手紙2章の1節から5節であります。私があなた方とラオディキアにいる人々のために また私とまだ直接顔を合わせたことのない全ての人のためにどれほど労苦して戦っているか分かってほしい。それはこの人々が心を励まされ愛によって結び合わされ理解力を豊かに与えられ神の秘められた計画であるキリストを悟るようになるためです。知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに隠れています。私がこういうのはあなた方が巧みな議論に騙されないようにするためです。私は体では離れていても霊ではあなた方と共にいてあなた方の正しい秩序とキリストに対する固い信仰とを見て喜んでいます。以上であります。今読んでおりますこのコロサイの信徒への手紙というタイトルがついておりますけれども、コロサイという町は今のトルコですね、小アジア半島の中部、少し西寄りですかね、西南部というその内陸部にある町でありましたけれども、パウロは今読みましたようにその教会とは直接関わりはありませんが、この教会に今起こっている問題を聞いて、そして何とかそれを解決しようと思って手紙を書いているわけですね。それがこのコロサイの信徒への手紙と呼ばれているものです。ただ今読みましたようにあなた方とラオディキアにいる人々って、パウロが呼びかけているんですけれども、つまりコロサイの教会だけではなくてラオディキアというのはコロサイの町が含まれるその地域のことですが、そこに他にもたくさんかどうか分かりませんがいくつか教会があって、その地域の教会の他の教会の人たちにもこの手紙を読んでもらおうと思っている、そういう意図があったということが分かります。また今も言いましたけれどもまだ直接顔を合わせたことのない全ての人のためにと言ってますけれども、パウロはコロサイに行ったことはないんですが、前にも言いましたけれども別の人によって宣教が行われて、そしてキリストを信じる人の群れがこの起こった教会が生まれたわけですね。でもパウロはその自分が直接伝道したことのない、あるいは自分が牧師をしたわけでもない教会であっても、彼にとっては大切な神の家族と思ってですねいるわけです。5節にありますように、私は体では離れていても霊ではあなた方と共にいるんだと、心はあなたと一緒にいるんだ、それぐらい強い気持ちで、いると言っているわけですが、で彼らのためにどれほど労苦して戦っているか分かってほしいと言っています。まだ会ったこともない教会の人たちのためにパウロは格闘していると言ってるんですね。でもこれは最初にも話しましたようにパウロはこの手紙を書いているときはおそらくローマに、軟禁状態、監禁されている状態なわけです。ですからその町に行くこともできません、それこそ直接会って話をすることもできない、もうその自由を奪われているその中で、でも彼は彼らのことを思って格闘しているって言ってるんですね。パウロの格闘ってどんなものだったのでしょうかね。おそらくは彼らのために日夜祈り、そしてこの手紙を本当に彼らのことを思いながらこの書いている、その思いはもう自分自身が格闘すると感じられるほどに激しいものであったということだと思います。じゃあなぜパウロがこの遠く離れたまだ見ぬ教会のためにそれほど一生懸命になっているのかというとですね、それはこの教会に非常に大きな危機が襲っていたからなんです。その危機というのがあなた方が巧みな議論に騙されないようにするためですというと、この4節、今読んだ中の4節にあるその言葉がヒントのようなんですね。巧みな議論にあなた方が騙されないように、つまりこのコロサイの教会には、彼らが騙されてしまうような巧みな議論、新改訳聖書にはまことしやかな議論とありますけれども、 これはそこに集まっている人たちがこう騙されてしまうようなそういう教え、そしてその教えによってその教会が分裂したり破壊されてしまうようなそういう教えがこのコロサイ教会にはびこっていると、そういう話をパウロは聞いたわけです。でもこれは実はコロサイ教会だけではなくて初代教会ですね、まだキリスト教が始まったもう本当にそんなに間がない時代、もうすでに今でいうところの異端と言われるようなそういう教えが各地にあって、そして教会を攻撃していたようなんですね。その一番恐ろしいものというか一番大きな勢力であったのがこのグノーシスと呼ばれる教えであります。でグノーシスっていう言葉は聖書には出てこないんですけれども、でも他の文献などからこのコロサイ教会をはじめとして初代教会を襲っていたこの教えのことをグノーシスと呼んでいるわけなんですね。グノーシス主義と呼ぶものもありますが、グノーシスというのはギリシャ語で知恵という意味です。知恵とか知識とかっていう意味ですね。英語で知るという言葉はノート KNOW と書きますけれども、あの言葉のおそらく語源になった言葉だと思いますけれども、でこのグノーシスっていうのは、名前が表す通り知恵を大切にするんですね。知恵っていうのは何かというとですね、人間の思考なんです。つまり人間が考えることで、が最高だと、人間の知恵こそが最高だと、考えれば全ての結論が出るという、言ってみればですね、そういうような人間の知性知恵を賛美する教えでありました。もともとギリシャ哲学から生まれたもので、キリスト教とは全く別の起源があるその哲学なんですけれども、キリスト教の教えと結びついて、おかしな教えになってしまったわけなんです。でこのグノーシスでは人間の知恵が最高だというんですね。でさっき、結論のにもちょっと先に言ってしまうことになるかもしれませんが、この読んだ中でですね、パウロは言ってますけれども、知恵と知識の宝は全てキリストのうちに隠れていますって言ってるんですね。五節にありますけど、知恵と知識の宝は全てキリストのうちに隠れているというところですね。一番最後のところです。ごめんなさい、4節か、知恵と知識の宝は全てキリストのうちに隠れています。これはそのグノーシスに対抗する、言葉として言っているわけなんです。グノーシスの人たちは人間の頭の中にこの知恵と知識の宝はあると、我々が考えたり議論することで正しい答えが見つかるんだ。でもパウロは、いやそうじゃないと、キリストの中にこそあるんだ、人間がいくら考えたって知恵も知識も出てこないんだと、本当のものは導き出されないんだという意味でこの言っているわけなんですね。でグノーシスの教えっていうのはいろんな中身を持っているんですけれども、そのうちの一つがですね、二元論です。二元論というのは善と悪ですね、この二つが同じ力を持って戦っているというか並列しているっていうですね。で霊的なものは善、そして物質的なものは悪で、この2つは決してこの相入れない。でキリスト教も先生二元論じゃないかっていう人もあるいはあるかもしれませんが、キリスト教においてか聖書においてはもちろん霊は善であって最高のものです、神はね。でも物質は神によって創造されたものなので決して並んではないんですね。あくまでも霊である神の作り出したもの、それが物であるし肉体でありますから、その神の支配の中にあるわけで、この並び立ってるわけじゃないんです。そういう意味で二元論ではないわけなんですが、でこのグノーシスの二元論はいろんな問題を起こしてるんですけれども、例えば人間の体はこれ悪なんですね。物質ですから肉体は悪だから、で悪というもともと悪なんだから何をやってもいいというのがこの グノーシスの考え方です。どんなに頑張ったっていいことはできんのだから、何をやろうとそれは構わないんだと。それが、いわゆる快楽主義、エピクリアニズムとかそういうものに、と似たようなことを生み出して、イエス・キリストを信じた者はその信仰にふさわしく正しく生きていかなきゃいけないとパウロは教えてるんですけれども、まあ、これは後で出てきますけれども、パウロはそれを特に3章なんかで一生懸命教えてるんですが、グノーシスはいやいやそんな何やったっていいじゃないかと、もともと罪なんだ悪なんだから、何やったってこれは構わないじゃないかっていう考え方。それから一番大きな問題はイエス・キリストの理解なんですね。私たちはキリストは神であった方であるけれども、私たちと同じ肉体を取ってくださって、そして私たちの代わりにその肉体を十字架の上に貼り付けにされて、そして私たちの身代わりとして死んでくださる。故に罪は全て許されるという考え方ですね。でもグノーシスにおいては二元論なので、イエス・キリストが神である方がこの悪である人間の体を取っちゃいけないわけです。だからキリストは肉体を取っていないっていうんですね、イエス・キリスト。じゃあ何どうした、それはね、そう見えただけだってですね。ここに書いてあります加減論というですね、ギリシャ語でドケチズムというですね、名前は面白いですけど、本当なんですよ、冗談じゃない、ドケチズムっていうんですけども、まあ、今の言葉で言えばバーチャルだと、リアルじゃない、バーチャルキリストをみんな見ただけなんだ。キリストは神だとしたら肉体を持ったらいけないわけだから、十字架についたのもあれはバーチャルだ、そういう、まあ、映画を見たんだと今で言えばね、そういうようなことを言って、そのイエス・キリストが完全に神であり完全に人であったというこのキリスト教の一番大切な教えを、まあ、壊してしまっていたと。まあ、このグノーシスについてはこれからもう2章で詳しく、まあ、いろんな形でパウロを説明していくのでお話ししておきますけれども、まあ、今日はこれぐらいにしておきますが、この教えが教会に入ってきて、このコロサイの教会の人たちを、まあ、騙していたわけですね。まあ、本質的な信仰からこの、まあ、ずれていくというか歪んでいくというか、明らかに違う宗教が入ってきたわけじゃなくて、あなたの信じていることはちょっともうちょっと違うんじゃない、こうじゃないっていうですね、そのまさにこの騙す巧みな議論というのはそういう意味で言われているわけですが、で今日はですね、私たちの教会、このまた世界のキリスト教というかね、が現代のキリスト教が、受けているこの異端の攻撃、ということで、まあ時々私も説明してますけれども、この現代の異端について、説明しておきたいと思います。まあ、皆さんが、騙されないように、まあ、ご存知の方もあると思いますし、今までも私も時々お話しましたけれども、で異端の、まあ、人たちはですね、教会に行ってるとかクリスチャンだとかっていうとですね、一番喜ぶんですね。一番ターゲットにしてるんです。私も教会行ってるんです、ああ私も行ってるんです、でもあなたの教会はね違いますよ、あなたの牧師はそれほど一生懸命伝道してないでしょうと、ね、あなたの教会には愛がないんじゃないですかとか、私たちの教会はこうかこうなんですよというようなことで、狙われるわけです。だから狙われないようにとか、狙われても大丈夫なように今日は説明しておきたいと思うんですが、統一教会とモルモン教とエホバの証人がこの現代の三大異端なんですけれども、最初は統一教会ですね。統一教会といいますが、正式な名前は世界キリスト教統一神霊教会というですね、この神霊教会の方の教は協力する方の教です。統一教会には実はキリスト教部門とか仏教部門とかですね、いろんな部門があって、キリスト教もその一つの形でしかありません。で、ご存知の教祖は文鮮明ですね、最近あまり名前聞かなくなりましたけどね、2年前に死んだんです。ご存知でしたか？2年前に、ね、死んだんです。9月に亡くなりました。92歳で、 彼は自分はキリストの生まれ変わりだと言ってたんです。メシアの生まれ変わりだと、私がイエス・キリストがやり残したことをやるんだと、そう言って、この統一教会を始めて、まあ、韓国そして日本さらには世界にですね、多くの信者さんを集めて、あの合同結婚式っていうのやってですね、あれ参加するのにね、百何十万円か、結局あれも金集めてやったんですね。で、まあ92歳で亡くなったので、まあ、文鮮明が死んだらもう統一教会終わりになるんじゃないかと思ったんですが、意外にそうではなくて、いまだにしぶとく生き延びてます。まあ、なぜかというと、これあの金儲けの集団なので、この文鮮明の子供たちがですね、これを大切に守ってます。でも中で相当分裂しているようですけれども、でも、ものすごい、まあ、いろんな方法でお金集めをしてますが、で実はこの間あの韓国のフェリーの事故がありましたね。で、まあ、あのワイドショーなんかでもやってますけれども、あの運航を知ってる会社の会長が、なんかやっぱりキリスト教系の、まあ、異端というかね、変な宗教をやっていて、そこの教祖だと。でその宗教は、信者はとにかく教祖のためというか教団のために働くことで救われるんだって教えていると、ちょっと聞きました。正確なところは私知らないんですけども、でもとにかく金を稼げと。でもその結果ああいう事故をね、招いたんじゃないかみたいなことも報道されてますけれども、どうやらですね、あの韓国にはこの統一教会とか、このセオル号の子会社のとこだとか、似たような、怪しいキリスト教っぽい宗教がいっぱいあるみたいです。韓国は今クリスチャンの数がとても多いですね、で熱心で正しい信仰を持った教会もたくさんあるんですけれども、まあ、その一方でこの怪しい、韓国の人たちはとても熱心で真面目なので、日本人をはるかに信じやすいというか、一生信じたら一生懸命になるので、そういうところが付け狙われているようであります。でかつてはあの強引なアンケートですね、あのよく本通りなんかでやってましたね、大学とかでもやってました。それから霊感商法で随分問題にもなりましたけれども、今はですね、そういう強引なアンケートとか霊感商法はあまり聞かないんですが、今は一番やってるのはね、ボランティア団体を名乗ってます。皆さんのお家にもボランティア団体だということで寄付を求めに来ます。多分一度や二度行ってるはずです。ちょっと出してるかもしれません。我々弱いですよね、ボランティア団体なんだと。アフリカの子どもたちのために何かやってるんだとか、アフガニスタンがどうだとか、真っ赤の嘘ですから。でボランティアの寄付はですね、元手がかからないので一番いい金儲けみたいです。ハンコ作らなくてもいいんですから、ね、そのままもらったやつ全部あの教団が吸い上げております。だからお家になんかよくわからないボランティア団体を名乗る人が来たら、決して、まあ、寄付をしないように、ね、あのもちろん、ちゃんとしたそういう団体は世界中にたくさんありますけれども、少なくとも家に訪問してボランティア団体の人が寄付を募るということはありません。そんなことは決してしちゃいけないことだし、やらないので。ただそれはもう多くの場合統一教会です。それからあのいろんな会社もあってですね、これはもう挙げるとキリがないんですけれども、今はいろんなこう会社を作ってそこで金集めをしているということもあります。で広島にもあの土橋に昔からあの統一教会の教会というか場所があって、いまだにあるらしいです。私も現地調査してないので分かりませんけれども、あるという話ですね。で全国で5万人ぐらいは信者さんがいるんじゃないかっていう、まあ、正確な統計は分からないですけれども、だから相変わらずまだね、統一教会の勢力はありますので、ぜひぜひ気をつけてください。 で、統一教会といえばですね、マインドコントロールですね。これ統一教会だけじゃないんですけれども、もうそのことによって、青春を奪われてしまった人がね、たくさんいますね。で、今ももう、で、もう何年かいればですね、そのこの団体のおかしさは分かるんですけども、でももう抜けられなくなっちゃうんですね。もうそこで暮らして、あるいは合同結婚して誰かともう結婚したり家族を持ったりすると、もう仕方なくその団体の一部になってしまっている人もたくさんいると思います。それからモルモン教ですね、若いお兄ちゃんがやお姉ちゃんが自転車に乗って回ってます。 今も結構いますね、元気ですね。で、あの無料の英会話教室誘ってくれますから、日本人英語コンプレックスですからね、無料の英会話って言われるとホイホイついてきたくなるんですけれども、あれは宣教の方法ですから、気をつけてください。で、正式名称は末日聖徒イエス・キリスト教会と言います。末日聖徒という名前が示す通り、まあ、この終末の時代ですねをとてもまあ終末であるということを強調します。まあ、エホバの証人もそうなんですけれども、始めた人はジョセフ・スミスというアメリカの人ですが、もともとはものすごい変なあの宗教で、一夫多妻制でというか、もうみんなこのジョセフ・スミスと結婚するという、ジョセフ・スミスのただの私利私欲のためにやったような団体だったんですが、なぜだかですね、これが巨大な勢力になりまして、ソルトレイクシティでオリンピックありましたね。あそこがモルモン教の町です。ソルトレイクシティというのはアメリカで迫害されたあのモルモン教徒の人が建てた町なんです。今はもちろんそうでない人もいますけれども、あのソルトレイクオリンピックっていうのはモルモン教の宣伝としてやったんです。もう終わってから言われても困るっていう感じですけれども、さらにですね、この間のオバマ大統領の選挙の時に対抗馬になったミット・ロムニーという人は、自分はモルモン教徒だと公言して選挙を戦いました。ご存知でしたか皆さん。日本ではね、あんまり問題にならなかったんです。アメリカはね、これものすごく揉めたんです。なぜかというと、オバマはあの同性愛 OK なんですね。で、あの正統的なキリストから教からすると、その同性愛を認めるというのは愛ならんということで、オバマはこの、まあ、正統的というか、まあ、あの保守的なキリスト教会からするとオバマはノーなんですよ。ところがこの間の選挙はオバマの対抗馬に立ったのがモルモン教徒のミット・ロムニーだったんです。どっち投票しますか。めっちゃ困ったんですよ。モルモン教にやるかね、オバマにやるかっていうんで、まあ、最終的には本当にアメリカのキリスト教会これで大揉めに揉めたんですけども、まあ、オバマさんが勝ちましたが、でもそれぐらいアメリカでは今このモルモン教が力を持ってます。故に日本に来るモルモン教徒の数も減っておりません。で、モルモン教は三位一体を否定しています。イエスは神の子の一人であると言っています。神の子はたくさんいて、そのうちの一人だと。ただ我々は父なる神、子なる神、聖霊なる神、三位一体の神として信じておりますけれども、モルモン教はそうではありませんし、そして、イエス・キリストによっての贖罪によって、十字架の死によって全ての罪が贖われたとは信じておりません。モルモン教は戒律を守ることによって救われると教えます。この点イスラムとよく似てます。酒、タバコ、お茶、コーヒー、全部禁止です。もうこの時点で我々はダメですね。もう朝コーヒー飲んできた人はアウトですから、でも戒律を守りなさいっていうんですね、モルモン教の場合は。でもこれはね、人間があの特にそういう何かを一生懸命守りたいっていう人からすると誘惑されるんですよ。で、実はこのコロサイ教会にも、だけではなくて初代教会のもう一つの大きな間違った教え、この律法主義、ユダヤ主義ですね、がそうだったんですね。 その律法を守ることによって、イエス・キリストの十字架じゃなくて律法を守ることによって救われるんだって言ってる人がいて、その点モルモン教も似てますね。で、二人一組の宣教師が世界中を回って、あれ2年間だそうですけどね、あの若い時に行くみたいですよ。ほとんど自費で、ね、大変ですよね。偉いっちゃ偉いですよ、まあ、監視してちゃいけないんですけど、英会話教室に誘われたら行かないように、はい、で最後にエホバの証人ですけれども、まあ、これも、ね、もうおなじみですね。皆さんのお家の周りにもいつも回ってらっしゃいますよね、で正式名称は物見の塔聖書冊子協会というそうです。聖書冊子を配ってますよね。目覚めよとかっていうなんか不思議な絵を描いた漫画みたいなのを描いたやつ、始めたのはやっぱりこれアメリカ人で、チャールズ・テイズ・ラッセルで、ジョセフ・スミスもチャールズ・ラッセルもアメリカの人なんですよ。アメリカってキリスト教の国のはずなのにこういう異端が生まれているっていうのは、このさっきの韓国もそうでしたけれども、正しい教えが教えられれば教えられるほど曖昧なもの、この異端的なものはね、たくさん生まれてくるんです。これまさにこう悪魔的というかサタンの策略ですよね。サタンは常にそうじゃないとは言ってこないですね。っていう、本当にっていう近いよ、似たようなものを持ってくるんですね。あのエヴァを誘惑したように、本当に神様そう言ったのって言われると、人間はいやいやそうだったかなみたいなのになるわけで、このエホバの証人を始めたチャールズ・テイズ・ラッセルという人もアメリカ人でありましたが、でエホバの証人って名前が表している通り、神の名前はエホバだと、ね、ここから揺らがないんですね。エホバと呼びなさい、ね、聖書では今我々の使っている聖書には主と訳されてますけれども、昔の文語訳聖書は、ね、エホバになったんですが、このエホバという名前に固執してます。で、エホバの証人ではイエスは神の子ではなく人間だったと言っています。まあ、統一教会もエホバの証人もモルモン教もやっぱり一番重要なところ、この人間の救いということ、そしてイエス・キリストは誰であったのかというところが正統的なキリスト教とずれてるんですね。だからまあ後でも言うように、さっきも言ったように、このキリストを理解するということが大切だとパウロは言ってるんです。それは昔も今も変わってないんですね。で、エホバの証人はイエス・キリストは救いの道を開いたと教えます。始めたんだと、彼はだけど完成しなかった。それを完成させるのはっていうか、それをその道を私たちも歩み続けて救いに至るんだと教えてるんですね。で、伝道することが救いのに至る道だと。だからエホバの証人の人は一生懸命伝道するんです。1日1時間から3時間ぐらい。大変ですね。大丈夫ですか皆さん。できますか。毎日小さな子供の手を引いて、見ず知らずの家の人のドアをノックして、得体の知れない冊子を配って、でもそれをやらないと救われない。かつてはあの黙示録に書いてある14万4千人の人がその、イエス・キリストと一緒にいたみたいなことは黙示録に書いてあるんですけども、まあ、あれを曲解して救われるのは世界で14万4千人だけだと言っちゃったんですね。最初は良かったんです、そんなにいなかったから。でも意外に増えちゃったんですね。日本だけでも14万4千人よりもっと多くなっちゃったんです。それで今はそういう人もいるけれども、その次ぐらいもいるみたいな、まあ、どんどんいろいろ新しい教義ができて、なんか継ぎはぎしてますけれども、それでもですね、いまだにというか、日本ではエホバの証人が一番勢力を拡大してますね。悲しいかな。で、王国会館というのは皆さんのお家の近くにありませんか。あれはエホバの証人の教会ですから、王国会館、なんか教会っぽくていいななんて入っていかないようにしてください。 で王国会館で毎日のように勉強会があります。だからエホバの証人に入っちゃうとですね、家庭が崩壊します。まあ、私もエホバの証人の人のに入ってしまった人のご主人とかに相談を受けたことありますけども、もう家内が朝から晩まで伝道したり、この王国会館に行ったりして、もう家事もやらなくなってしまった。そしてエホバの証人はこのモルモンよりも戒律が厳しいです。で、誕生日とかクリスマスとか一切やりません。お祝い事をしない。で、武道もやらないしね、運動会の参加もしないのかな。とにかくこの一般社会で普通にやってるようなことをやらないので、この関係が切れてちゃうんですね。エホバの証人人だけでグループを作っていく。で、例の輸血拒否の問題もありますしね。そういうことでこの社会から孤立して家庭は崩壊していくので、くれぐれも皆さんのおうちにエホバの証人の人がやってきて、トントンってですね、こういうもんですが、これをお読みになりませんか、ね、私も、いや私教会行ってるからいいです、あ私も教会行ってるんです、ね、いや私聖書読んでるから、あ私も聖書読んでるんです、聖書どんな聖書読んでらっしゃいますかみたいな。でエホバの証人の特別な聖書がありますから、特別バージョンがありますからね、それを利用して、でエホバの証人の人はどうやったらクリスチャンをエホバの証人にするかということを徹底的に訓練を受けてますから、我々が少々やっても絶対勝てませんので、戦わないように、この人なんとかエホバの証人から救っちゃらないけんと思ってですね、頑張ってなんとかやろうと思って、向こうプロですから、そのために徹底的に訓練を受けてますから、我々訓練してないです。私がこうやってちょろっと喋るぐらいのことですからね。だから決して相手にしないように、相手にしないと、まあ申し訳ないんですけどね、言葉は悪いけれども、もう関わらないというのが一番ですね。で、もしかしたらでも皆さんのお友達とかね、親戚とかでもう入ってしまってね、困ってらっしゃるという方があるかもしれませんが、今はこういう団体から脱会させるために働いてくれる専門家の人もいますし、私の知り合いもおりますので、そういう方がいたら私に言ってください。なんとかお力になりたいと思いますので、お願いします。で、現代の3つの異端の話をしたんですけれども、まあ、最後にちょっと締めということで、パウロはこの、当時のね、このグノーシスとか立法主義とかいろんな異端があったんですけれども、そこから騙されないために3つのことを言ってます。さっき読んだ中の一部ですけれども、この人々が心を励まされ、愛によって結び合わされ、理解力を豊かに与えられ、神の秘められた計画であるキリストを悟るようになるためです。知恵と知識の宝は全てキリストのうちに隠れています。心が励まされること、愛によって結び合わされること、理解力を豊かに与えられること、この3つがこの異端に対して私たちが取れる防衛政策だと言ってるんですね。ここで防衛努力という言葉はやっと意味をなすわけですけれども、もちろんこのさっきお話しした3つの異端だけではなくて、教会には常に、あるいは私たちには常にこの私たちを正しい信仰からつまずかせようとするいろんな攻撃があります。常に攻撃を受けてます。サタンはそのために生きてるんですから、生きてるっていうかそのために努力してるんですから。でパウロはそうならないためにまず心を励まされることが大切だと言ってます。これはちょっと、その異端に対する対策として心を励まされるというのはどうかなと思うんですが、でも私たちが心が弱ってしまっているときに、この騙されやすいというかね、つまずきやすい、そういうことがあるんじゃないかと思うんです。だからパウロは励まされなさいと、慰めたり励ましたりして互いに励まし合うことが大切だと言ってるんです。ただ信仰を持っていれば大丈夫というわけではなくて、お互いが、まあ、他のところにもある喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい、この教会の大切なテーマの言葉ですけれども、そうやってお互いに関心を持ち合いながら励ましていかなきゃいけませんよと、まあ、あの人は大丈夫だ、そういうふうに決して思わないように、お互いに励まされる、そして さらに愛によって結び合わされなさい。結び合わされるっていうのはこの編み込まれるという意味ですけれども、いつも言っておりますけれども、クリスチャンは決して一人では信仰生活を全うできません。必ずお互いに、そのために教会があるんですから。愛によって結び合わされていく、愛によって結び合わされていくと言葉が柔らかいですけれども、お互いにおせっかいを焼いてしっかりこの絆を深めておきなさいっていう意味ですね。ただなんかこの私はクリスチャンですみたいな顔して生きていては大丈夫ということじゃないんです。特にこのさっきから言っている異端、我々をつまずかせる教えが常に狙っているので、愛によって互いに結び合わされなさい、犠牲を払って互いに使い合ってキリストの体を立て上げていきなさいとパウロは言っているわけです。だから教会が大切ですし、じゃあ私たちの教会は本当に愛によって結び合わされているのか、そういうふうに方向にありますけれども、まだまだ全然足りないと私は思っています。まだまだ全然足りないと思っています。もっとこれからそのために努力していかなきゃいけないし、私たち一人一人はその責任を負っているんですね。そして最後にこの理解力を与えられてキリストを悟ることだと、さっきから言っておりますけれども、異端というものは間違いなくこのキリストの理解が歪んでるんですね。で、知恵と知識の宝は全てキリストのうちに隠されている。そのことを理解する。理解っていうのは、まあ、洞察力とも訳されますけれども、情報を正しく選んで受け取る力のことです。何が正しいかということを判断する力です。私たちに必要なのは、その情報が必要なんじゃないんです。今ね、情報は山ほどありますから。吐いてするほど転がってますから。テレビやラジオやインターネットや新聞やですね、山ほどの情報がある。でも何が真理なのか、何が大切なのかということを判断するのは私たちですよ。誰も判断してくれませんから。だから理解力が与えられるようにってパウロは言ってるんですね。知恵と知識の宝は全てキリストの中に隠れている。人間の頭の中にはないし、インターネットの中にはないし、本の中にはないんです。キリストの中にだけある。だからキリストを深く知ろうとしていなければならないという、そういう方向性を絶対に変えちゃいけないと。キリストを知ろうとするどの努力を、もちろん聖書の御言葉だけではありません、キリストと共に歩む人生の中で私たちが持っていなければ危ないんだよと言ってるんです。いや、私は大丈夫だと言い切れる人は誰もいないはずです。そしてこの教会もパウロがコロサイの教会の人たちに語ったように、励まし合い、愛によって結び合わされ、そして正しい理解をみんなが持つことができるようにですね、これからも努力していかなければならないと思っているわけです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、教会は誕生以来2000年間巧みな議論、異端的な間違った教えによって揺さぶられ続けています。それはキリスト教の国であっても、また日本のような小さな教会であっても同じであります。サタンはそうやってキリストの体を破壊しようと狙っているからです。神様、今日はパウロがコロサイの教会の人たちに対して送ったこの間違った巧みな議論をから守るための言葉を読みました。私たち一人一人が本当に励まし合い、愛によって結び合わされ、理解力をしっかりと豊かに与えられて、キリストを知る努力をこれからもし続けていくことができますように。またこの教会を守ってください。また一人一人のこの教会に連なる方々の心を守ってください。またすでにこの間違った教えに入ってしまった多くの人たちをあなたが救い出してください。私たちがその助けをすることができるならば用いてくださるように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。